東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。年度末ですね。かなり新生活が始まる前とか、引っ越し、新たに会社に入る、バタバタしている方も多いのではないでしょうか。私今年すごく大きな変化、新年度であるわけじゃないんですけど、あ、そうですね、子供があれか、小学生になるとかいうタイミングはあるんですけど、ちょっと年度末にやっとかなきゃいけないなって思ったことがあと 2,3 残ってるので、やりきらなきゃあと数日でとは思っていますが、すっきり新年度を迎えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社 D トッシュ代表取締役の平尾俊樹さんをお迎えします。奈良先端科学技術大学院大学初の AI ベンチャーを率いる平尾さんに、企業の DX 推進や生成 AI、 AI エージェントを活用したビジネスの未来について伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社 D トッシュ代表取締役平尾俊樹さんをお迎えします。平尾俊樹、奈良先端科学技術大学院大学で博士を取得、カナダのマギル大学で AI ソフトウェア品質管理に関する先端研究を主導、その後世界4大産業用ロボットメーカーの ABB グループの研究所で AI 研究に従事し、グローバルな産学連携プロジェクトを経験。帰国後は奈良先端大の助教に就任、2020年に大学初 AI 企業株式会社 D トッシュを創業。現在は学術と実務の両面から AI ビジネスの導入活用を支援している。さて、ちょっともう前になりますけれども、平尾さん、去年の10月に開催されたデジタルフォルンの学生 ITDXAI ピッチコンテスト、フォルンチャレンジ、こちらで審査員を務めていただいたということで、審査員チーム何名かこの番組にゲストで来ていただいてるんですけど、はい、平尾さんにも今日来ていただいて、いかがでしたか？学生さんたち、かなり熱気ありましたけど。
いろんなこう学生ピッチっていうのはこれまでもこう見てきて、審査員もさせてもらったんですけど、学生ならではの観点が間にこもってるっていうのはすごい面白いですし、でまた今回に関しては結構こう奇抜なアイデアというかは、結構社会課題、
そうでしたね、
にもこうきちっと着目して、社会的な貢献も含めながらこうビジネス的な観点も融合していくみたいなところが、すごい面白かったなっていうのはありましたね。
すごくこうなんか今の若い人でくくるのもあれですけど、皆さんやっぱり社会のこととか世の中をもっと良くしたいっていうところに自分の興味を重ねるのがすごくお上手な、印象がありますよね。
そうですね、学生なんでね、 SNS 使ってこうなんかすごい華やかな、アイデアとかが多いのかなと思ったら、結構ね、社会課題とか現実性のある課題に対して着眼されてたので、そこはすごい改めて気づかされたところあったなっていう印象でしたね。
平尾さんって何年生まれですか？
1992年33ですかね。
待って、私より年下だったすいません、すごいオーラが終わりな。
いいえ、
はい、あと経歴も素晴らしい。そう、私平成2年90年なんで。
ああ、そうですか。でも近いですね、
同じジェネレーションでしたちなみに私が学生時代とかって、やっぱり私もすごい文系の人だったので、AI とか言葉も知らなかったし、 SNS、スマホは持ってましたけどっていう感じだったんですけど、やっぱり平尾さんはそこに勉強を重きを置かれてたってことで、学生時代からも AI とかって当時から触れてたんですか？
AI っていうのは私が大学入った時、なんで笹川さんが多分大学2年生、
ね、3
年生ですかね、
はい、
年で言うとぐらいの時から AI っていうのに触れて、でも当時はまだこういうね、生成 AI とかっていうのはもちろん言葉でもあんまりなかったですから、 まあ、そういった時から僕はすごい面白いなと思って、うん、まあ、どんどん気づいたらもうどっぷりハマってたみたいな感じでしたね。
なんか AI の歴史は意外と長くて全然最近のものではないって、あの前のゲストの方にも教えていただいたこともあるんですけど、当時はなんかどんなことができたんですか？
最初はまあ1950年ぐらいですかねからあの AI っていう言葉出てきたんですけども、本当に最初は簡単な AI の使い方、うん、で、まあ、例えば、まあ、オセロとかですね、うん、ああいうのでこっちが白めくられたら、はい、じゃあここの部分黒にしようかとか、うんうん、まあ、そういうの本当に簡単な仕組みあたりから始まってきたんですけども、だんだんこう人間的に考え方とか判断をさせていくにはどうすればいいかっていうのが基本的に人工知能のこの歴史の進み方なので、そこからじゃあ複雑な思考回路をするにはどうしたらいいかっていうのをこうどんどんどんどん研究者が積み重ねていった結果、今も本当に人と喋ってるかのようなチャットができるっていうところまで進化したっていう感じですね。
だから大学に入ってからのこの AI の進歩の度合いを思うと、本当研究の領域としては一番面白いところ、ね、一番いい時期にこうずっと研究されてるっていうことかと思いますけど、はい、でもそれであの研究者でもいらっしゃって会社もやられているということで、うん、改めて D トッシュどんな会社か教えていただいてもいいですか？
はい、D トッシュ自体は本当に2020年コロナがちょうど起きた時に創業したんですけども、まあ、今やってることは AI 人材をこう日本でも育成していきましょうと、うん、いうふうな研修事業と、あとはまあ AI のリテラシーが上がっても、実際にこう AI を使うってなると、はい、やっぱ一定プロの力っているじゃないですか、うん、伴走してもらう、だからそういう伴走支援いわゆるコンサルティングっていうのと、あとはもう少し高度な AI を使いたいっていうのであれば、うん、そこに対してのシステム開発っていう形で教育伴走そしてシステム開発までっていうのがこう一気通貫でやってるような会社になります。
はい、この研究者とやっぱり経営者起業家ってまた全然違うスキルな気がするんですけど、
全然違います。
その後者もやろうって今両軸でチャレンジされてるのはどういう理由なんですか？
もともと私は本当に研究者だったので、うん、研究者でもこうカナダ行ったりアメリカ行ったりっていう形でやってたんですけど、うん、あっちにいると世界最先端、もう世界ナンバーワンの技術を常に追い続ける、まあ、仕事なんですね、研究っていうのは基本的に。なんですけど、この世界ナンバーワンの技術を追い求めた先に、せっかく作ったもんってやっぱり世の中で使われてほしいじゃないですか、はい、なんでこうナンバーワンの磨いた技術、私も含めて磨いた技術を実際世の中でどう使えるのかなっていうのを聞いた時に、うん、いやなんかそれちょっとオーバースペックすぎて使い方もわからないし何してるかもわからないみたいな、まあ、要するにその我々はこうナンバーを求めすぎてるがゆえに、うん、ビジネスは別にナンバー2でもナンバー3でもいいんですよ。
使いやすさが大事と。
そうなんですよ、はい、自分たちのやりたいことができたらそれでいいので、うん、っていうそのギャップがすごい感じたので、うん、まあ、これはナンバーワンを追い続ける人もそれが楽しいという人もいるんですけど、僕はどっちかというとやっぱり研究したものを世の中で使ってもらって初めて役に立つと思ってるんで、うん、はい、じゃあどうすればいいかってなると、まあ、やっぱり両輪でやっていった方がいいよねっていう結論に至って、アメリカから帰ってきて日本で起業したっていう
形です。でもそれって確かにすごい本質的で、世界三先端の難易度の高いものを知ってるからこそ、逆に一般的な人が使うにはどう落とし込んだらいいかっていう、そこが分かるから、なんかすごい両輪ですね。
そうですね、うん、まあでもあの実際結構両立は難しい。
あ、そうですか。
もう全くマインドが違うんですよ。
そっか、今じゃあ経営に結構舵を振ると、やっぱり研究する時間を割くのも難しい。
今はもう本当にもう経営がメインなので、うんうん、はい、研究っていうのは触り程度にはなるんですけど、うん、やっぱり一回研究っていう分野を 100% コミットした時期があったので、はい、うん、そういう糧っていうのは今も生きている感じですね。
これあの D トッシュはその大学発ベンチャーとして創業されていて、うん、奈良先端大学の今助教もされているということで、その大学発ベンチャーという意味では何かこう取り組み方が一般的な会社と違うとか、何か特徴とかってあるんですか？
まずはあのやっぱ大学発ということで、うん、まあ、やっぱりまあ信用はされやすいというのが一つと、あとは大学と関係していると、こう最先端の、まあ、今こういう研究が流行ってるよとか、そういうふうな話も入ってきますし、うん、まあ、この最先端の話を聞きたいっていう企業さんもいられるので、うん、そういった時にこう学術ネットワークを使っておつなぎもできるというふうなところもありますし、あとはいろんな大学とつながる機会もあるので、うん、採用には強いです。
確かに、はい、 大学発ベンチャーがこう流行りだしたのってこの5年くらいですか？
10年前ぐらいから徐々にこう認知が上がってきて、うんうん、まあ、そこから本当にないない大発みたいなのがよく出てきて、
確かに採用も強いはすごく納得がありました、うん、あとなんかこう DX の人材研修とか DX 伴走支援とか、先ほどあの事業内容簡単に教えていただきましたけど、これってどういう企業からの相談が多いんですか？自治体とかもあるんですか？
もちろん自治体もあるんですけど、うん、まあ、基本的には民間企業さんが多いです。で特に大手企業さんおよびまあ上場企業さん、まあ、一定の規模になってくると人材の組織があるので、その組織をどういうふうに次の成長に向けて育成していくかっていうのは非常に大きな課題になるので、うん、まあ、そういった企業さんがまあ一つ多いかなとは思いますね、
うん、はい、DX とかその AI を導入する支援をするときに、なんかこう使い方を教えて差し上げるとかもちろんそうだと思いますけど、なんかその使うマインドに持ってくとかもなんかすごく課題になるのかなと思いますけど、そのあたりも支援されるんですか？
おっしゃる通りです、はい。まあ、本当にマインドからまず変えないといけないのがあって、うん、基本的に AI っていうのは仕事を奪われるんじゃないかっていう、まあ、ネガティブな要素がやっぱ多いんですよね、うん、でそんなところに AI を活用する方法を学びましょうって言われても、うん、全然やる気起きないじゃないですか、うん、むしろもう耳閉じたいぐらいじゃないですか、うん、ではなくて、うん、それをポジティブに考えていく。 AI っていうのはもうどの道避けられないですし、どっちかというと自分が面倒くさい業務とか自分がこう苦手なところ、あるいはこう強みをどんどん伸ばしていける、そういうふうなツールなので、それをきちんとポジティブに使えるようなマインドをまず育成していきましょうっていうとこから始めるので、やっぱ本当マインドはもう基礎中の基礎なので、まずそこを話します。
D トッシュが提供するサービスということで、あの DX の伴走支援とか人材研修システム開発様々あると思うんですけれども、一番こう会社としてボリュームがあるのはどのあたりなんですか？
やはり一番あるのはあの人材研修のところと、うんうん、まあ、人材研修した後に実際一緒に走っていきましょうという、うん、まあ、コンサルティング、まあ、ここが一番ボリュームとして多いかなと思います。
あの会社の大きさですとか、こう老舗企業なのかどうか、スタートアップなのかどうかによっても求められるもの全然違うと思いますけど、今多くの企業が抱えているところってどんな課題になるんですか？
まあ、一番多く抱えているのはやっぱり AI は使わないといけないっていうのは分かっている、
はい、
けどどうしたらいいのか分からないっていうのがやっぱり一番の悩みです、うん、まあ、これは本当に会社のスケールに限らず、うん、どこの企業さんでも大体持たれている、
うん、
なんならこの専門的な人材がいる企業ですらそれを持っているので、はい、まあ、そこをいかにリードしていくかっていうのが我々の仕事になります。
どこから着手するんですか？
一旦はあの腰を据えて落ち着いて話を聞くっていう、う
ん、ヒアリングを重ねて、
はい、一回聞くんですけど、はい、AI ってあくまで手段なので、うん、結局はやっぱり現場にある課題を解決する、うん、ための一手段として AI なので、もしかしたらその他の方法があるかもしれないですし、はい、一旦そこをちょっと一回落ち着いて考えて、うん、まず何が本当に達成したいゴールなのかっていったところから逆算していく、うん、もう本当に今の時代、まあ、とはいえほぼほぼ AI で解決できるので、まあ、最終的には AI になるんですけど、うん、まあ、こういうふうに解決していきましょうっていうのは本当に正しいプロセスを踏んでいくっていうのをよくお伝えしますね、はい、
なんか例えばそのこのいろんな企業が同じ課題を抱えている、この課題は意外と簡単にクリアできるけど、この課題は結構難しいでいうと、はい、どんな壁があるんですか？
簡単な方でいくと、はい、基本的に生成 AI で、うん、例えばこう知的労働が得意なんですね。ホワイトカラーの人たちの例えば専門家に聞くとか、はい、回答してもらうみたいな、うんうん、あるいはチャット GPT でできるじゃないですか、弁護士のね、はい、弁護的な話とかね、そういうのは比較的代替しやすいんですよ、うんうん、もちろん弁護士は最後の最後までなくならないと思います、うん、なぜならチャット GPT とかあくまで一般的な回答でとどまるので、
はい、
実際ここ超えてグレーゾーンなのどうなの、うんうん、っていうのはやっぱり人の経験がいるので、
そうですね、
そこまではやっぱり必要なので、うん、まあ、弁護士の人は必要なんですけど、うんうん、多くは代替されます。これは簡単な事例です。で難しいのは工場とか製造業とか、そういったところは基本的にこう紙ベースで記録したりとか、ええ、まあ、要はアナログなところはまだ多いんですね、
はい、
でやっぱアナログなところってやっぱりデジタルと相性が悪いので対立するので、だからそういうところはまだ AI を導入しようって言っても、なかなかいやもうイメージが湧かないみたいな、
うん、
でイメージ湧いたとっていろいろ 課題が出てくるので、うん、やっぱり難しいとこはあります。
本当の意味でアナログな業界を変えていくは時間がかかると。そのいろいろあるサービスの中でこう DX の伴走支援っていうサービスがあると思うんですけど、具体的にどのようにサポートをしていくんですか？
先ほどの研修と同じように、まずはまあどういうことがしたいのかっていったところを、まあお客さんも言語化できてないとこもあるので、一旦それを我々客観的に言語化して、でまあ戦略を作っていく。でまあ簡単に言うと、まあ売上を上げたいのか、あるいは利益率を上げたいのか、まあ他にもありますけども、じゃあそこに向かってどういう課題が今現場にあって、まあ現場の中でまあ5つ6つ課題が大きくあった時にどれが一番影響度大きいですか、
うん、
逆にどこを解決すると一番利益率、はい、あるいは売上上がりますかって言ったところから始めていく、うん、インパクトの大きいところから始めていくっていうのが、結果も早く見たいじゃないですか。
確かに、あ、変わったぞって思うと社内も湧き立つし、みんなもっと使おうってなるんですかね。
なんでまあそういうところをこうきちんと見定めて、
うんうん、
でもすごい危険な領域もあったりするので、あ、その例えば失敗した時のね、はいはい、のリスクが大きかったりもする時もあるんで、まあ、そういったところも守りと攻めで考えながら判断していくっていうのが一つプロの見方になります、う
ん、いや、あとこのちょっとコンセプトが気になって、本当に活用できる生成 AI っていうコンセプトを掲げていらっしゃると思うんですけど、うん、確かになんかこれって本当そうですよね。活用できる AI じゃないと意味がないって、きっとどの会社さんも困って相談されに来るんですかね。
はい、なんで結局 AI っていうのを使わないといけないと分かってる、
うん、
だからとりあえず周りで流行ってるツールを自社も入れてみたけど、うん、結局どういうふうに使うのが正解かも分からないんで、掘り投げただけみたいな現場に、で現場もどう使っていいか分からないんで浸透しない、うん、だからどうしていいから分からないっていう結果になるんですよ。だからここをいかに本当に使えるようになるかっていったところをきちっとこう啓蒙していくっていうのが、まあ、一つ我々のやらないといけないところです、
うん、それってその既存のツールを導入して、それが末端まで皆さん使えるようにするっていう支援もあれば、その企業に合わせた AI を生成するっていうところもあると思うんですけど、その AI を作成するっていう部分もされてるんですか？
そうですね、それはあの本当にシステム開発の、うん、高度なレベル、
ええ、
開発部分になってくるので、うん、それはそれであのやったりします。
一般的にリリースされてるサービスをこう自分たちにの使い方で使ってく、そのサポートもなしにっていうのは、うん、結構なかなかその組織が大きければ大きいほど難しいっていう話になってくるんですか？
難しいですね、はい、ね、かつ今って SaaS っていう、まあ、こういろんなソフトウェアってあるじゃないですか、はい、1アカウントないみたいな、うん、ログインしてみたいな、うん、ああいうのってチャット GPT とかそういうジェミニとかね、そういうのがこう進化していくと、そのチャット GPT 上でああいうアプリすぐ作れちゃうのあるんですよ。だからああいうアプリがなくなっていくんですよね。例えば Zoom とかまあなくならないと思いますけど、例えば Zoom みたいなウェブ会議のシステム、
うんうん、
ああいうのもいずれチャット GPT とかが Zoom みたいなアプリ作ってって我々が言うだけで、
はい、
分かりましたって言った Zoom のアプリのプログラムを組んじゃうみたいな。
いずれっていうのはもう結構近いんですか？
あ、もうすでにできてる部分はあるので。
そうなんですか？
そうなんですよ。こういうアプリ作ってって言ったら、はい、デモレベルのアプリはもう作れるので、はい、ではすぐに真似できるんですよ。クロードコードとか、
はい、
あとはまあ別のアプリとか、まあ、そういうのを生成で作るのにもっと特化した統合ツールとかあったりするんですよ、
はいはい、へえ。
そういうのですぐ作れちゃうっていう。
本当にあれですね、エンジニアさんも困っちゃいますね。
そうですなので、まあ、そういう状況下でもこうちゃんと順応できる企業さんをこう増やしていかないといけないっていうのは、
うんうん、それでいうと逆にもう社内全体がそういった AI ツールをその GPT とかいうメインどころじゃなくて、もうそれぞれの専門性の AI をみんな適材適所で使ってこうぜってマインドの会社がもうどんどん勝っていくっていう感じになっちゃいますよね。
そう
そう、楽すぎません？だってい
や、なので、はい、やっぱ教育が必要なんですよ。それを、まあ、自分たちの会社であれば、はい、どういうふうな AI を組み合わせると、うん、それぞれが最大限本当に使えるようになるかっていうのを、はい、まあ、一種のデザインしない企画しないといけないじゃないですか、
うんうん、
そこら辺はやっぱり我々のプロの目線からしか見えないので、
はい、
まあ、そこら辺をやっぱ教育していくっていうのはすごい重要、うん、だから結構スタートアップとか中小零細とか、うん、はい、中小企業とかはめっちゃチャンスなんですよ、
ええ、そういう見方ができるのか。
ある意味コンプライアンスが大手企業よりは制限が少ない、
ええ、
比較的自由にできる、攻めれるので、
はい、
逆にここでも競争意を出していくっていうこうレバレッジのかけ方ができるので、
はい、
なんで結構中小企業さんには、まあ、我々もそういう言い方をして、うんうんうん、どんどん勝負していきましょう、まあ、逆に言うと勝負しないとも勝てないので。
そうですね、はい、資金力じゃないところで戦えるっていう、なんか夢のある時代なのかもしれないですね。
なんで今 Google のジェミニとかもこういろんな画像生成とかできるようになってるじゃないですか、はい、ってなると今度はこれまで漫画描きたい人とか、うんうん、何かこう絵本描きたい人って自分で描きたくてもやっぱりこうどっかの制作会社とかに依頼しないといけないじゃないですか、はい、であとやっぱり一個人が才能あってもやっぱ踏み込めないとこってあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
でも今は、うん、ああいうアプリがあることで簡単に自分の絵本とか漫画作れるじゃないですか、うん、ってなると一個人でもこれまで埋もれてた天才がどんどんどんどんこの、はい、開花していく。
確かにお金がないからとか環境がないからっていうのが理由にならなくて、
そうなんですよ、
もうどんな状況でもいける。
そうです。
なんかワクワクしてきました。全員にチャンスがあるというか、
全員にチャンスが生まれるので、はい、クリエイティブの人、絵本の話もしましたけども、例えば動画生成とかも使えば、はい、自分が思い描くような映画、だから映画の監督になれたりするわけなんですね。
確かに。
だったら一個人が、
はい、
だからゆえに今広告代理店とか、はい、そういう企業は今どんどん縮小されていってるんですよ、
う
ん、
そうですね、はい、中間事業者がいらなくなっちゃった。
そうです。
あ、はい、そっか。アイデアがあるやりたい人が勝てる時代になってきたってことですね。
そうですね。そうなんですよ。
なんかワクワクするのとヒリヒリするのとどちらの感情も持った今週でした。そう、来週は AI エージェントの話をちょっと中心に聞かせていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は株式会社 Dtosh 代表取締役の平尾俊樹さんをお迎えいたしました。研究者でもあり経営者でもありということで、すごく広く AI の業界を見ていらっしゃって、非常に学びが多い回となったなと思いました。来週は今世の中的にもホットワードになっている AI エージェントについてまずは伺っていこうと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。